空き家対策ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りします。業務連絡です。前田さん、始まりましたコーナーが始まりましたお車の場合は慌てられず、慌てずちょっと気持ちだけ急いでいただけるとありがたいかなと思います。無理のない範囲でお願いいたします。それまではお二人と話をしておりますということで、前田プランニングオフィスの前田さんがまだ未到着なんですが、向かってはおられる。
そうですね、はい。
ナゴミズムの川島さんです。よろしくお願いします。そしてオフィス関西の西田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ前田さんは後に回してはい、はい、まずは西田さんの最近のお話からお願いします。
そうですね、当然いろんなところの空き家さんの、
はい、
まあ、売ってくださいとか、はい、管理してくださいとかっていただいてるんですけど、やっぱりその今一つ都並のやっぱり農家住宅があってですね、でちょっと県外の方は興味持たれて何回か見に来られて、まあ、本人はとても気に入って、
あ、はい、
あと奥さんも連れてこられて、で一回見られたんですけども、で前向きにって話しとったんですけど、最終的にどう リフォームしようかとか、
はい、
いろいろ考えていくと結構やっぱそこそこお金がかかると、
はい、
奥さん的にはそこでそれだけお金かかるんやったら新築新しい方が良くないかとかやっぱいろいろ言われて、ちょっと話が止まっちゃったみたいなのもあったり。
こういうでも農家住宅、農家型の住宅っていうのは、はいはい、田んぼはどうなるんですか。
田んぼは譲れませんので、ええ、田んぼは元今の持ち主さんにそのまま置いといてもらって、今の持ち主さん自体もやっぱりもう自分でできなくて、
はい、
委託して
あもうやっぱそれしかないんだ
状況なんで、まあ、そこはそのまま置いといて、
はい、
なんか今来られてた方自体もやっぱり家の周りの土地もあるし畑もできるし、はいはい、車庫とか別に納屋もあったりとか、
うんうん、
いろんなこと自分でできるんで、
隣の農家だったら広さに困ることはないですよね、はい、
で、
ま
あ、でなんかなんかどうですね、ボートも取られるとったかな、要はほらキャリアで後ろつなげてあるんで、そこでもう十分置けるし、
そう置き放題ですよ、
はい、なの で旦那さんはとっても気に取るんですけど、やっぱ肝心な件は決め手は当然奥さんになってしまうので、はいはい、ちょっとなかなか話が止まっちゃったなっていうのはあるんですけども
、まあ、一般的に主婦の方がこれはって首かしげちゃうのは、はい、多分なんか水回り、
ね、
台所、はいはいはい、お風呂トイレ関係だと思うんですけども、はい
はいはいね、結局やっぱり畳の部屋もフローリングにしてとか、やっぱり台所のやっぱり場所も変えてとか、
はいはい、
お風呂も直して、
今の
そうですね、やっぱり古いやっぱりタイルでステンレス浴槽みたいなお風呂なんで、
昔ながらのね、
はい、なのでそこも変えれてとかいろいろ考えると、
はい、
でまあで多分夫婦お二人住まれるのお二人なんで2階とか使わないよね、まあ、そこは手かけないにしてもやっぱり水回りとかそんないろいろ思った頼りのところをすると当然だんだん積み上がってきて、はい、これじゃ新築いけるよねみたいな話になっちゃうので、まあそこはやっぱりね、どう考えられるかというか、なかなか、ね、こちらが、まあ、いいですよとは言うものの、
でも砺波市から南砺市にかけてのあの三居村の風景を残したい気持ちは皆さん持ってるけれども、
そうなんです、ね、
残すためには住まなきゃいけない、
はい、
わけですからね。
そうですね、まあ、そこの家はそんなにいわゆる会にはそんなにない、屋敷林とかないんですけども、まあ、ただでも来られた人はやっぱりこうやっぱり何本か木は割ってるので、
はいはい、
あとこの木抜いて本当はそこに池とか作りたいなとか言われたりはしてたんですけど、まあまあでもね、やっぱりスペースがあるんで好きなことは結構できるんですけども、まあ当然それにはお金がかかるということで、ちょっとなかなかマッチング難しいなとちょっと最近思ったことがありますよね。
はい、そう、まあみんなで改築して蕎麦屋にするわけにいかないですからね。三協村全部蕎麦屋さんになってたら、はい、もう蕎麦食い飽きたって言われますから、
うん、そうなんですよ、
難しいですね、はい、やっぱりね、大きすぎるのも困ると。
そうですね、
はい、うん、やっぱ適度な大きさが一番いいわけですね、 でもロケーションはやっぱりお好きなわけだ。
そうですね、はい。
そういうところ探さなきゃいけないんだけど、
なぜか、なぜか分かりませんけど、トナミ、トナミシートなんかもう絞ってこられてたんで、なんかお知り合いがおられるのか、まあ、山も海も適度に近いところがいいのか。
買い物も今利便性がすごくいいですからね。だって高速道路も一本ですぐ乗れるし、ね、はい、まあ、高岡の新高岡駅までだったら本当にうまくすれば15分か20分で着いちゃうし、
そうです、ね、はい、
どこと連絡するにも楽ですもんね。
そうなんですよ。
場所はいいんだけど、はい、あとは建物がさすがにでかすぎたか。
そうですね、はい、
ありますよね。
まあ、さあ、いろんな方向性は探っていきたいなと思いますけれども、
そうこうしている間に無事前田さん到着です。
はい、はい、すみません、どうも遅れました。朝からなんか打ち合わせしておりまして、時間ギリギリになってお昼を脱いで、コンビニでスイーツ買って、食べて寝てしまいましたという。あれ、今何時だろう
って。スイーツ買ったところで安心したんだ。
そうなんですよ。あ、少し休んだ方がいいんじゃないかって、ね、はい、はい。
まあでも、間に合ってよかったです。
そうですね。わかりました。電話なかったそのままなんか、今日はパスしとったかもしれないってね。すいませんって。
前田さんの方の近況はいかがですか？
そうですね、相変わらずやっぱり、まあ、空き家、空き家、空き家っていうね、まあまあ、夏ですよ、空き家って感じで、とりあえず空き家の相談も、
夏でも
圧倒的多いんですけどね。
はい。
一軒が、空き家のお隣から電話かかってきまして、はい、草がいつも生えてきて、もう耐えきれんから壊してくれというような話ですね。で、どうも、近所の人に聞いたら、なんか獣が出いそうじゃないかと。中に、なんか動物の糞があった、いや、ということは中に入ってみたんですかって言いたいんですけど、どっかなんかね、出入り口があるんですよね。
ハクビシンかなんかですかね。
と思いますね。で、これ何かというと、その空き家の、空き家持ってる場合にリスクっていうのがあるんですよね。で、空き家で何か事件があった場合は全てこれ持ち主になります。ですから、その、多いのはやっぱりね、今、蜂ですね。
はぁ。
なぜか、空き家になるとスズメバチが巣作ったりするんですよ。
へえ。
で、刺されたんで大変だから来てくれとか、
はい、
でいうことで行きましたら、まあ、その地区も本当に空き家が多くって、もうスズメバチがいっぱい巣作ってるという場所だったりするんですけどね。で、空き家を単に空き家として持ってる場合、何かあった場合っていうのは全てやはりリスクでかかってきますので、うんうん、我々空き家の管理もやってますので、はい、もし心配であれば、うん、空き家管理をね、うん、されてもいいんじゃないかなと思います。
とにかく人が住まなくなった家ってのは、はい、朽ちていくのが早いですから、はい、
そうなんですね。
やっぱり定期的に風通したり、はい、水道の水流したりしておかないといけないですよね。はい、
そうですね。これもう本当にこのリスク大変ですよって話なんですね、うん。それからすぐに、これもよくね、セミナーでお話しするんですけど、空き家になる原因っていうのは大きく6つしかないんですよね、
うん。
で、その6つに対していかに手を打っていくかっていうことが、うん、一番大切なので、うん、一つはこう認知症になって、持ち主さんが認知症になってしまって、うん、意思能力がないから売買できないっていうね、うんうんうん、こう認知症リスクっていうのが一つあります、うんうん。それから共有登記になった場合に意見が揃わないからとか、共有登記の人方が認知症になってるから、売買できないというケースもありますので、これはなるべくこれすぐに売ってしまうことがない限りは、簡単に共有登記にしないでくださいね。
はい。
で、特に税士さんの指導によって税金対策上こういう共有登記にするしかないよっていうケースがあるんですけども、極力避けていただかないと、売ることまでは、売ることができなくなります。で、税士さんっていうのはどちらかというと税金安くするのに命かけてますので、うん、不動産売るぐらい関係ないんですよね。 ですから、あんまりこの税士さんの言うことを聞いてしまって売れないものを作ってしまうっていうのもどうかなっていう話、はい、共有登記という話ですね、うん。それから相続ですね。相続で揉めてて売却できないとかいうのよくあります。はい、本当多いんですよね。で、それからもう一つね、最近は相続放棄なんですよ。
はいはいはい。
相続放棄して次の方に行って次の人はまた放棄する。はい、で、ところが次の方は全然知らんかったんで、熟慮期間っていうんでしばらく考えさせてほしいと。で、相続放棄って知ってから、3ヶ月以内放棄すれば放棄できますので、はいはい、で順番に一人辞めて一人放棄して、7人の方順番に転がっていくと、下手すると何年もかかるんですよね。
ああそうかそうか、
はい、
で3ヶ月3ヶ月で考えたら、はい、単純計算で3、7、21ヶ月だから、
そうですね、
はい、もう2年近く経つことになる。
そうです、そうです、はい、でその間ずっとやっぱ空き家なんですよ。
ああそうですね。
で本当は隣の方が、いや空き家になってるのは俺買ってもいいよって言ってらっしゃるにもかかわらず、相続放棄相続放棄してるもんですから、売ることができない、売り主が特定できないということでね。
なるほど、
はい、ですから、まあ、なんていうんですかね、この相続放棄で空き家になるというケースが多いですね。でそれから、もう一つね、買い手がつかないっていうのも非常に多いです、はい、買い手がつかないから空き家になってる。
でそれがよく言われる場所、うん、値段、
はい、
なんかそんなものがかかわるわけですよね。
言ってみましたね、売る不動産業者が悪いっていうケースが結構です。今日お話してた方の家っていうのは7000万かかってるんですよ、
はあ、
建てた時に土地建物で7000万かかったわけです
よ。はあ、すごい。
で今現在データじゃないですか、4500万円で売ってるんですよ、
うん、
でそれを、事情がありまして再査定していただけませんかって感じで査定したんですけども、私が出した値段というのは2800万です。
一気に下がりましたね、
はい、2800万でも売れないでしょうと。
あそう。
で2800万円で売り出しかけて2500万収値ということで、2500万まではこちらで任せていただければ販売できるけども、2800万で売れれば御の字ですねって話ですよね。でじゃあ、じゃあ買い手したらどうなのって言われて、いや買い手も2000万ぐらいですねってね。7000万で買った方が、たって十何年なんですけども、半分以下、3分1ですかって言うんですよね。そうですね、
なんか中古自動車みたいな
、はい、
中古車って高ければ高いほど損をするっていう、1000万で買った車翌年に売りに出したら500万ですっていうのが普通ですからね。
ありますね、はいはい。でね、結局なんでかというと日本の国っていうのは建物木造22年償却でしょ。
ああそうか、
22年でゼロなんですよ。で今の建物っていうのが、結局、21年か19年なんで、
ギリギリなんだ。
建物自身評価150万なんですよね。建てた時は、多分ですよ、3500万4000万ですよね。でそれが今結局、残価って言いますか、償却していくとそれのしかならないという話ですよね。ただお店併用なので値段が下がれば店の魅力で売れるねという話ですよね。で、業種的に例えばエステサロンとか、ネイルサロンとか、ペットショップとかね、であればいけるね。じゃあ店やりたいけども店舗併用で買いたいという方で値段がそこらそこらで、ローンが OK という方であればこれ売れますよ。だけどそういう7000万のものが、3分1ですか。いや売りたいならそう売りましょう。で今つけてらっしゃる不動産屋さんはっきり言って、私はっきり言いました、アホやねってね。売れん値段で売ってたって100年経って売れないでしょ。でいい不動産屋、我々は不動産屋なんで、いい不動産屋っていうのは言いにくいことをはっきり言うのはね、お客さんのためになるいい不動産屋なんですよ。で別に私これで、いやお前とか安いからあんたが任せないって言われたら任せないって結構です。逆に私引き受けても3000何百万では100年経ったって売れないんで、100年売れなければ不動産屋っていうのは仲介料成功報酬なんで、いつも電話があって売れたけ催促しながらね、嫌な思いで売れてないか報酬いただけないというようなものであればストレス感じますので、最初から扱わない。で扱いたい業者さんに扱えばいいでしょうっていうね。で業者さんが電話ありますかって言ったら、いやここ1年全然ね、ここ1年電話ないって
もう放置、
ね、それまたひどいねっていう話ですね、というのがありました。ですから買い手がつかないから空き家 だけれども、その絶対に売れないっていうかね、この場所売れそうにないっていうのもありますよ、うん、ですけれども値段が間違ってなければ、売れない不動産っていうのは基本ないと思ってます。ですからやっぱりそのいろんな理由があって、安く売ってる、ものもあります、うん、80坪土地で、本来であれば、坪8万ぐらいの評価で800万なんですけどね、70万円で売買してやっと売れましたよ。
は
あ、いわゆるこれ事故物件っていうか告知事故ありっていうね、そういう物件だったんで、 で持ち主さんと話していくらぐらいなら地元業者で300万ぐらいやりましょうかっていう話ありましたよって、いやそれは絶対売れないから、これも本当に売るんだったら2桁ですってね、でこのくらいの金額であれば行けますっていうね。そしたらなんとお隣の方の親御さんがそんな冗談みたいな値段って俺孤独はっていうね、仲介料いくらよって言われて、いやすいません、70万円で 5% なんで3万5000円消費税4万くらいですね、まあ、仲介料そんな安い仲介料でも商売になるがかってね、
心配してくれて
る言うんですけど、これ法定報酬なんでしょうがないですね。ただこのね持ち主さんで、合計これ3つ目なんですよ、不動産売ったのが。
そうですか。
あの墓地の贈与やったりとか住んでる家売ったりとか、いくつか物件させていただいてますので、もうアフターサービスでもう最後まで面倒見ますみたいな感じでやったってことですね。それからもう一つね、よくありますよ、まあ、実家を売りたくないっていうね、
はいはい、
実家だけ売りたくない、これよくわかります。はいはい、まあ、先ほどはトラミって、平成元年かと思ってたら昭和元年なんですよ、びっくりしてね。俺別に前、平成元年で帰りなかったやろってね、よく見たら昭和元年なんですけど。
昭和元年って
昭和元
年、何年前 ?90
ほぼ100年前
です。100年前
95年ほど前
です。でお客様に、これねちょっとメールで問い合わせ来た方なんで、あのこれ住めますかねって、いや住めんことないやろって言ったら、一番ね絶対に建物売れないっていう条件一つあります。ツタが張って家の中に草生えてる家っていうのは、これまずやめた方がいいですよね。はい、あの壊すしかないんで、ね、うん、わツタ張ってるわ、瓦割れとるわ、ね、
草生えてましたか。
生えてました。これ壊すしかない、はい、で土地が広いんですよ。
あ
土地がねそこで150坪くらいで、で道路がちょっとねややこしい道路だったんで、これ道路ですか、土管の道路かね、公衆道路市道ですかねみたいな話してて、調べたら土管の道路だったんで、で土管の許可もらって、これもしかしたら土地2つに切って売れるかなっていう話したら、いや前の田んぼ全部俺の田んぼなんで、
はあ、
いう話で、じゃあ農業委員会行ってきます、で田んぼ宅地造成許可多いかどうか調べてきます、で田んぼごとよろしければ買い取りしますって話ですよね。私が買い取りするか、よくあの川島さんのお父さんに買ってもらったりするんですけど、川島さんのお父さんに買わんけとか言って、ね、買ってもらったりするケースがあるんで、あのそういう形でやろうかなと思っておりますということでね、空き家になる、原因って6つしかないんですよ。
はい、
はい、認知症、共有登記、それから相続、相続放棄、買い手がつかない、消極的理由として実家を売りたくない、この6つですよね。で特に認知症っていうのは一番やっぱり怖いので、うん、認知症に対する対策をどうするかですよね、うん、っていうことになっていくと認知症のチェックをする、はい、介護認定でも認知症ではないので意思能力があれば売買できます、うんうん、であれば状態によって贈与するか信託組むかということになるので、将来的に空き家になるということであれば、うん、安心空き家信託っていう形で民事信託を使って解決するということを、よくここまでやっておりますので最近結構多いんですよ。ところがそれをやろうとしても、信託の、重要なメンバーが足りないんですね、受益者代理人とか、うんうんうん、それからその方一人であって、で信託が終わった時に誰が引き継ぎするかって引き継ぎ手がいないとか、から信託の場合一番最後に清算しなきゃいけないので、うん、信託の清算人を誰にするかですね。でこれは我々信用が、いわゆるまあ行政説明弁護士が、それに当たるということもできるんですけども、じゃあその契約をしてその対価不意をいつの段階もらうかというのがありますので、ちょっとこれ信用が入っていっていいものかどうか、で特にまあ私の場合は高齢なんで、10年後って私80過ぎてますから、もしかしたら私死んでるかもしれんってね、その生産推進でまたね後継者立てなきゃいけないみたいなことあるんで、まあ、どうすればいいかなということがあるんですけども、とにかく信託という形を使っていけば解決できます。で信託の一番いいところ、例えばその介護資金を出したいというときに、お母さん入院しました、施設に入りました、もう家いらない、なぜならばお子さん全部家持ってる、じゃあその家を処分してしまって、うん、でそのお金でもって施設に入るお金を作るということができますので、安心空き家信託を使って 介護資金を捻出しましょうみたいなストーリーをよく作っております。でこれ非常に喜ばれております。で成年後見に立ててやっぱりややこしいので、成年後見ではなくって、いわゆるこの家族信託、民事信託でやっていく方がいいと思いますんでね、というような話を、空き家セミナーの冒頭で話をする、それからいろんな事例を交えて話をする中で、やっぱり話を聞いてよかった、いやそんなこと言ってくる人はなかなかいないというね、まあ、手前味噌の宣伝になりますけども、というような形のお話をいつもしております。はい、はい、
だそうでございます。いやでもよくわかりましたよ、その空き家の6つの条件というのは。
はい
はい、はい、大変よくわかりました。でおそらく空き家を持っておられる方、これからそうなる可能性があるという、悪い予感がする方はどれかに合致すると思われますんで、何よりもとにかく早めに動くということですよね。
思いついたらすぐに携帯かけていただければいいと思います。
わかりました、はい、では一旦コマーシャルです。